メデラジ第127回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのくつやかです。よろしくお願いします。
お願いします。この番組は、音楽を中心に最近気になる話題について話し尽くすポッドキャストで、我々2人でやっております。だいたい月に2回ぐらいの投稿となっておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
どうされましたか急に。
いや、前回収録で言ったんですけど、なんか YouTube にも、まあ、上がるようになりまして、メデラジが。
あ、はい。
よく考えたら、そういう、なんか一応、なんか、わかんないですけど、まあ YouTube で、まあ、おすすめなのが出てきても、初めて来ていただく方みたいもいるかもしれないじゃないですか。
ああ、なんか新規さん向けのね。
そう。なんか、なんもなくぬるっと始めたなと思って、前回。
そうか、前回から初めてそのアップロードされ、その我々のラジオが YouTube にアップロードされたから、前回のが最新になるわけだ。
そうそうそう、だからその時はそれまでのやつも一気にボンって上がっていたけど、ちゃんとなんかそのリアタイで上がったの前回が初めて、
はいはいはい、
だったんですけど、もう前回もう頭から関係のない話ダラダラしてで、なんかそれが終わったかと思ったら変なメールを見始めて挙句の果てにその後関係あんのかなんないのか分かんない、なんかポッドキャストがどうとか YouTube がどうとかみたいな、あそこでやっと YouTube の話出た、ここで自己紹介してくれるのかなと思ったらそのまま終わるっていうちょっと良くなかったなと思って、ちょっと挟んでみこんなんで挟んだって言うなってぐらいのあれですけど
メデラジと言います。
それはさすがに、あ、でもまあそういうの大事ですね。
そう、
はい、
めでたいとね、まあ、ひそやかの2人でやっていますと。
そうですね。で、まあ、2018年の5月からやってて、まあ今で丸6年
6年
7年7年目突入。
はい、
ここなんか分かんなくなるんですよ。6年目、7年目突入、6周年。この数字の切り替わりがちょっと。
社会人スタイルね。社歴。
ね、業態が特殊かもだけど、会社でそういう話になったことないから。
ああ。
分かんない。なぜなら、そういう話をするぐらいの世代に、軒並み やめてるから。まあまあそんな感じで、まあちょっとどう、なんか全然宣伝も何もしてないんであれかなと思ったんですけど、なんか微妙に再生していただいてて、微妙って聞いていただいてて申し訳ないです。なんか YouTube の方、まあなんかそっから、おそらくそっから入ってきてくれてる方もいそうな雰囲気ではあるので、まあ、
あ、そうなんだ、全く見てなかったけど、そうなんだ。
今後ともぜひご卑怯にしていただけたらと思うんですが、
はい、
とか言いながら、まあここから今メールを読んでいくわけなんですけど
いや、これも説明なしにいきなり聞いたら意味わかんないもんな。
まあ我々ね、まあ、YouTube の方のコメント欄でコメントしていただいてもいいんですけど、何て言いますか、ウェブサイトの方からメールフォームでメール送っていって来ていただいて、それをまあ読ませていただくというのもやっておりまして。
そうですね、メデラジの公式ホームページがありまして、そこにメールフォームをね設けてます。
そうですね。で、基本的にまあよっぽどただの迷惑メールでなければ、今のところ採用率がまあほぼ 100% というか、まあ読み忘れでなければ 100%。
そうですね、メールフォール作る前、メールアドレスで募集した時期、まあ今もメールアドレスで募集してるんですけど、時期からね、基本的に来たものは全部読ませていただいてると。
そうですね。まあそれをよしと思ったか、足と思ったとか、まあね、こうそこにメールを送ってきていただく方がまあ何名かいらっしゃいまして、
でそれも毎回欠かさず、まあね、はい。
なんでまあありがたく私我々も毎回読ませていただいているというコーナーがこれから始まりますという。
そうですね。はい。
じゃあまあそういう温かいメッセージですよ、これは。毎週毎回送っていただいている。
もう一回聞くんですけど、これどういうラジオでしたっけ？
メデラジは音楽を中心に最近気になる話題について話し尽くすポッドキャストです。
はい。に送られてきたメールっていうことですよね。
そうです。ではいきます、はい。メデラジネームホームスティラー AKA ターニーヘイウォーウォ
ー誰だよ
TYC の二塁手神宮球場発売記念ペナントレースミーをロスに連れてってくれたニーよの交流戦開催おめでとうタニー
ちょっとずつ違う。
この前はうちのボスが世話になったにね。ミーはしばらく白球を棒で叩きつける仕事に勤しんでるのに代打でダルニーかヨッシーヌー君あたりがボーカルで行くたに。
ボーカルは俺だよ。
最近ロス事情ミーが打てない熱いたに何とかしてくれたにってことで、まあこの人は一旦置いとくとして、ね、大谷翔平選手は最近めちゃくちゃ打ってるんで。まあちょっとこのメール、
ね、大谷本物の大谷翔平の方はね、
うん、そうですね、ドジャース所属の大谷翔平選手はまあもう今20号ホームラン打ったってとこで、
そうちょっと引いてます僕
ね、今季いろいろあった中で、ね、20号は、うん、でまあちょっとメール送ってくれるタイミング、まあ、1週間ぐらい前に来たタイミングのでタイミングもあれなんですけど、まあ、ミーが打てないって言ってるのは、まあ、やっぱこの人は大谷翔平じゃなかったってことだと思いますけどでもどうですか、やっぱお祝いしてくれてますよ TYC の二塁手神宮球場、
ね、違うんだよな、
神宮球場のジョーが情けになってる
ジョーが映るのジョージ
ョー、そうい
やだからね、私がバンドをやっていてそれのセカンドアルバムのリリースツアー私を区外に連れてってっていうタイトルのツアーの話を多分されているんですかね。
この神宮球場発売記念ペナントレースミーをロスに連れてくたにーよじゃなくて、
全然ちげえよ
もうなんかちょっとやっぱ YouTube とかアップロードすると多分エンコーディングがもう一回かかるから、ちょっとそこで音声ガチャガチャってなっちゃったかもしれないですね。
あ、そっか、間違って伝わってたってことなのかな、なんか
やっぱそう、やっぱそういうの機械的なものはちょっとねミスとかもありますからやっぱここで伝えていけばいい。じ
ゃあこの形式での配信やめればってなっちゃうけど
でも他の人は もしかしたらちゃんと伝わってるかもしれないので、ちょっと他のメールも読ませていただきます。
あー、はい。
ミデラジーム日活ロマン特撮ジューンブライダーよしこ555過去上57、焼肉屋でビーガンだからと米とおしぼりしか頼まないめけたいさんプッチンプリンを鼻から食べる派のひせやかさん、
バンバンバンバンバンバンバン、
新しい時代がやってきましたよね。先週のポッドキャストさらば我がメディアで堂々退場す、6年にわたった人情放送局が惜しまれつつも腰痛部に移籍すると聞き涙が止まりません人権と平和民主主義を守る五軒派ラジオが列強の圧に負けると思うと私たちの戦いは何だったのでしょうか
何言ってるんですか。
メディア中で自警団を作り竹槍訓練をして来たる江東区での本土決戦に向けて千人針を集めていきましたよ。
よくないよ。
そして特撮デビューおめでとうございます。
何それ。
全裸マン楽しみです丸腰のめでたいさんが社会の闇と戦う社会派ドラマ、人はなぜ裸で生まれるのに裸で生きることを許されないのか葛藤を抱えるダークヒーローですねサウナに住んでいるそうです。 YouTube 配信になったんだから動く姿もガンガン上げてほしいです。むしろ上げないと YouTube の意味あるんでしょうか。 YouTube なんだから動画も上げなければダメですよ。早くオカルトバスター企画待ってまーす、心霊スポットを片っ端から爆破したり、すやかさんがお家にあるもので簡単にカレーや火鍋をカレーや火薬を作ったり、国会前でゲリラライブなど仕掛けたり政見放送したりという夢がヒロエリングですよってことで、まあ、なんですかね、その国営ラジオと勘違いしてるんですかね YouTube を。
あ、なるほどね。だから怒ってんだ。
そうだからやっぱそういう、こう監視の目が言った時、まあここでその第二次世界大戦例えてもらってると申し訳ない、まあ1984みたいなね、
はいはいはい チャイコフスキーの1984。
違う、あのあれ、ビッグブラザーイズウォッチングユーの方。
ああ、
なんかロシアじゃなくて、ロシアじゃない多分あれ、なんかそういうもう国民総監視時代のなんかこうやつを描いた小説ですけど、そういう感じ。もう国に一挙手一投足。
1894か。
1812じゃない？
1812 だ。
いっぱい、まあ、一発で覚えてる。そう、下微妙にあやふやだけど、あれもまあはね、途中で大変もう大砲鳴らしたり、オリジナル版はもう歌唱も入ったりして、相当あれっすね、もうなんかうお戦い国民みたいな曲っすけど、
うん、
ねえ、ゼンダマン、
何
どっちが全どっちが主役やりますって言おうと思ったけど、丸腰めでたいさんって書いてあるから、
もうあなた確定ですよ。
じゃあダメだ。てか動画どんどん上げろって言って全裸上げたらおしまいなんだよな、 YouTube といえど。じゃあ次、最後のメール。
はい、
メダルジェームテックスメックスアセアン。
はい、なたがしですね。
自由とコラボした全裸。
ちょっと待って、同じ人じゃないですか。
今世紀最大のメガビッグイベントがやってくる。CV、ヤマディ・コウイチ。動機が止まらなかった。過去78歳女性。メデゾ君がかっこよかった。過去ガキ。
映画予告編かな、
メデフェス、最高。過去、福田富一栃木県知事。ひそやかオンリーイベント、ひそやカーニバル in 宇都宮競輪場爆祭、過去宇都宮市民のひそやかさん、ご当地ソングまだの民意の現れ。メディルバーグ監督、ヒソーカス監督、新作映画まだなんですか？
作ったことねえよ。
ゲストのスヌープドッグも怒ってスタジオの外行きましてやんけ。前回メデキン、禁断の夜勤連勤で目玉ギンギンギラギラパーリラパリラのガンガンギギン、ギンガマン回。
めでたいさん、
めでたいさんの公民権だけでなく著作人格権まで止められている現状に迫った迫真の回で、ザ・ノンフィクションのひそやかザ・ファーストテイクで4分33秒披露で出禁事故回を思い出した。
やってないです。
前回の暴露で Google ポッドキャストを追放されて新たな植民地として YouTube にハローしちゃうことが決まり、メデキッズが騒いで歩道件数が爆増しているそうです。治安維持のために特撮企画はどうでしょうか。爆音戦隊スヤカイダー CX。 あらすじ。ラジオに飲み込みすぎて服と人権と根拠を奪われたメディアを救うために。
どうやってだよ。
ソウルブラザーヒスヤが立ち上がる。出演者ヒソヤ、普段はしがないビブラフォンで漫談芸人で宇都宮市内のスナックの流しで生計を立てているが、反射の香りに反応して変身するぞ。
どういうこと。
反射は反社会勢力の反射。反射の香りに反応して変身するぞ。ひそや階段の、
どういうこと？
ひそや階段の変身工場。あちあちの俺の餃子が真っ赤に燃える。お前を倒せとなって叫ぶ。ビブラフォン合体、ひそや階段。
ちょっとなんか宇都宮すぎるな、なんか。
かっこいい。岩船町でナパームばかしながら撮影パンクを取ります。
あの栃木県にあるね、採掘場みたいなとこね。
でここにサイトの URL 貼ってあって、
うん、
岩船爆破体験ツアーっていうツアーの。ちょっとこれは後で見ていきますけど、で、武器ビブラーシールド、かっこビブラホンの形をしている。マレットソード、 かっこそういうことだ
どういうことだよ
割と頼れる仲間弁護士の CI 先生かっこ法の力で倒すギターを鳴らしながら現れるクソめでてにぎやか師匠かっこオープニング前の埋設をする同時上映帰ってきたチェス帰ってきたチェ・ソーマ平賀源内救え、今週は核レンジャー30周年企画ということでトゥーシーチェンシークレット核レンジャーかお二人の選ぶこの特撮が好き誤って爆発させたものこの反射が憎いメデ族の今後の出演予定について教えてもらおうか次回ラジン戦隊メデデンジャー江東区で全裸は NG 見せびなくめでたいに勇気と希望を届けろ被災が大爆発絶対見てくれよなバーン
なんでこいつはずっと全裸好きなんだよ
なんかそれどっちかが全裸をこすり続けたせいでどっちか折れた気がするんだけど脈絡もなく全裸をこすり続けてたやつがいて
どちらかがね
どちらかなたかしだったと思うけどじゃ
あとちょっと最近 CI に頼りすぎだぞ
確かにもう1年このラジオ出てない名前だけは
ちょっとあんまり民間人をいじるのやめてくれほしいな
やっぱ事務所通してもらわないとっすか
そうそう
じゃあ CI さんのことをいじるときには一旦まあちょっと事務所わかんないんで、まあ、TYC のフロントであるまあ TYC のフロントっていうのは分かんないけど、まあ、ボーカルの方に聞けばいいのかなに一旦お伺い立ててみてそれでまあいじってよしかダメか判断してもらうですかね
いやわしやないかい
岩船爆破体験ツアー
はい
これ本当に
あるんですよ、
うん、
そうあるんですよなんかあの東京からバスかなんかで そこ行ってそうなんか特撮の後ろでのドカーンみたいなやつをで写真撮れるみたいなツアーがあるん
ですよ。ああ いいじゃないですか。
そうそう。
あれっすねあの関東でも千葉のどこだっけな桜とかあの辺でやってた気するんだけど。あれはなんかいやというのもメデ族の着ぐるみ作ったぐらいでちょっと調べてた時に。なんかそういう爆破のあって爆破の前で着ぐるみ取りてえなと思ったんだけどそこがあのバスツアーみたいな感じでしかなくてだからバスでみんなで移動して、はいはいはい、取ってバスで帰ってくる、
うんうん、
だから着ぐるみなんか詰めねえのよ
あ
だから諦めてないここはなんかそういうわけでもなさそうだから
あそうなんだ現地集合みたいなことか
っていうかなんなら貸し切りもできそう
へえ。
たっけえけど
かわいいじゃん。メデゾウくんの次の出演予定。
お兄さん。
はい。
あの、参加料金一枠10万から12万っす。
やっぱ。マジ？
あー、でも、あれか。これが貸し切りで、一般でなんか、複数人で行くやつは、と安い3万5千
はあ、はあはあはあ、
ただもう枠埋まりまくってるなんかやっぱ2ヶ月に1回しかできない
ああなるほどね頻度がまず少なくてで多分人気なんだろうね
あでも直近が8月10日土曜日で、うん、午前の部はまだ空いてる午前から行くの9時半から11時半
9時半から11時半ってバカ
でその次はもう10月12日でここも午後は完売してて午前だけでその次はもう
12
月7日だからもう全然半年後3いや面白いけど3万5千ちょっと要検討でお願いします
ねえあの仮によYouTube で初めて聞いたと、うん、であろう人は そう、なんかしれっと、そう、私着ぐるみ作ってて、でも衝撃を受けてるんじゃない。
そっか、一応説明しておくと、私めでたい、まあ、信念を共有している魔界の住人マスコットキャラクターがおりまして、それはマスコットキャラクターメツゾウくんっていうんですけど、まあ、そのいわゆる、まあ、姿絵だとか 3D モデルとかもあるんですけど、はい、まあ、一昨年に着ぐるみを作りまして、で一昨年、去年、もう時系列があやふやだけど、去年かに、そう、
去年の5月だから、
あ違う、あ違う、だって
あれ、動画もそうか、
動画って着ぐるみ自体作ったの、その一昨年の4月5月で、で一昨年の8月に、そう、あのお披露目ビデオ撮ったから、
うん、
2年前に作ってて、うん、で今稼働が2回ぐらいだけっていうもしよかったら、まあ、メデゾ君とかで YouTube 調べたら多分出てくるかなって
。出てくる、
まあ、よかったら見てほしいんですけど、ね、そうね、白波なくはないけど、で参加枠だから、まあ一枠で、一枠大人3名まで参加可能だから、3万5千円払えば、例えばだけど行くかどうかと別として、例えば私で、メデゾ君は思念だから多分参加人数に入らなくてよくてだから私、ひとやかさん、CI さんの3人で行くこともまあちょっと今回名前出てきた人でちょっとパッと思いついたのがシェさんだけだったんで、ちょっとあれですけど、その3人で行っても3万5000円ってことですもんね。
そうかそうか、枠だからね。はいはい、
まあだから、まあある意味、まあそのメデゾ君撮るだけじゃなくて、まあ例えばだけど、そこの前でアーシャでも撮ってもらったりとかすれば、はいはい、まあ一枠で、まあいくらでも撮りようがある。まあそういう意味だと、ありっちゃありだけど、ちょっと要検討ですね。ちょっと。まず、おお、なんか車で行けるならいいやんと思ったけど、ここ栃木なんで
。もう。
プラン、ナパームバッグか、2回、セメントバッグか。ロマンはあるけどね。
うん、
じゃあまあ今後の出演予定としてはそんなもんで、まあ他はいっか、別にこの特撮が好きとかなんかあります？なんか
語
んな
くて、ね、いや、まあ、ウルトラマンは見てて昔、
あ、そう、
うん、いや俺ね、仮面ライダーとか絶対通ってないんだけど、ウルトラマンはコスモスとダイナー見てたかな、
はいはい、ああ、土曜の夕方6時ぐらいからやってた、
そうそうそうそうそう、
なんかテレビつけて、あ、やってんなと思ったことあるけど、その見てないのかも。私特撮じゃないんだけど、スポンジボブあるじゃないですか、
はい、
人気アメリカンカートゥーンの、
はい、人気アメリカンカートゥーンのか、はい、
スポンジボブの、スカパーのニコロディオンっていうチャンネルでやってるんですよ、スポンジボブ。今もやってるか分かんないけど、他のなんかカートゥーン系の、例えばパワーパフガールズとかそういうのはカートゥーンネットワークってところでやってて、
うん、
で、まあ、日本のアニメは、まあ、そっちでもやってるけど、基本アニマックスとか別なチャンネルでやってるんだけど、ニコロディオンってキッズ向けのチャンネルがあって、スポンジボブそこでやってたんですよ。
へえ。
で、まあそんななんか日本とかで全然認知される前だから、グッズとか全然出る前から見てたんだけど、
うん、
その中でどんな回か内容ほとんど忘れたんだけど、もうスポンジボブのアニメがこうバーってやってる時に、急にセルが突き破ってゴリラの着ぐるみがバーって出てきて、わっはっはっはとかってやる回があって、なんか確か物語の文脈があるっちゃあったっちゃあったんだけど、
だ結構攻めてるね。
あれマジでもう腹ちぎれぐらい笑ったっていうか、もう多分本当にちぎれたと思う、あの時本当腹が。いや多分人生面白かったもんベスト5に確実に入ってくるぐらい面白かったのあれよ。情報がそれしかなくて、それよりこう調べられてなくて2回目見れてないんだけど、そうアニメでバーってやって急に実写のゴリラが出てやっぱ多分私のなんか人格形成に多少影響を与えてる、あの不条理さ。全然特撮の話じゃなかったけど、まあそんなところで許してください今回は。ということで、まあ、この、まあ、YouTube 初めて聞いてるという方がもしいれば、まあ、ぜひメールの方も送っていただけたらと思うんですけど、まあ、あと、
そうですね、
そうですね、YouTube なんでせっかくなんで、コメント欄等でも、ぜひお寄せいただけたらと、ほんで、よろしくお願いします。
は
い、
まあ、それで、毎回このお便りで、読むのと、読んだ後の雑談で、2、30分は過ぎていますと。
そうですね、今回も、26分経ってます。
で残り30分ぐらいでなんかテーマを話してるっていうのがいつもの構成です。
じゃあ久坂さん、今回のテーマいっちゃってください。
そんな入り方したことねえだろ。
今指鳴らそうとしたら手汗で全然なんなかった。
ふざけねえ。あ、今ダメだ。いや、私バンドをやっていて、
はい、
コンセプトバンドって言えばいいんですかね。そのなんかあの江東区、東京都江東区をテーマにした歌詞の歌だけを歌うっていうコンセプトを持ったシティポップバンド、江東シティポップバンド TYC っていうバンドをやってるんですね、私が。
うん、はい。
で、私がボーカルギターで作曲もしていますと。
うん。
で4月にセカンドアルバムを出しました。で、今ツアーの真っ最中なんですよ。
おう。
で、その東京を中心に活動してるけど、地方行きたいなということで、もうアルバムっていう大義名分を得たので、名古屋と大阪に先週、ライブをしに行きましたっていう報告。
あ、もう2カ所行ってきたんですね。
行ってきました。で、もうそれから、それが、6月の8、9なんだけど。
はいはいはい。
同日。まあ言ってももう、その、2週間ぐらい経ってんだよね。
そうね、今収録が、まあ大体10日ぐらい経ってるのかな。
うん。そのなんかそれで俺気づいたのが、さっき思ったのが、あのツアーのその時ほぼ SNS 触の更新してなかったなって思って。
ブルースカイとかね。
ブルースカイやってねえわ。
ミスキーとか
やってねえわ。
マストドンとか
やってねえよ。
じゃあ何やるんですか他。
ツイッターだよ。
ツイッターツイッター、うん、うん、ツイッター。
お前
ちょっと分かんないですけど。
お前もうそれ逆張りじゃなくて、もう肝は天の弱だぞお前それ。俺が X って言った時はツイッターって言って、ツイッターって言った時は X って言って。
来たものに対して反発してるだけだから。そこに自分の意思はない。
ダサすぎるって。
で、はい、まあ X とかも触ってなかったと。
見てはいたけど更新してなかったから、そのし、なんか別になんかその時のことを記録にまとめ、例えばノートとかハテブとかなんか記録にまとめたわけでも。
ハテブ。はてぶ、まと、まあ、いいや。はい、続けてください。
その当時の記録をそのまとめたものがなくて、あれこのまま発信しなかったらなんかぬるっとなっちゃうなって思ったんだよね。
そういうのまあ確かにそのまあそれこそ X だとかそういうところで書くのかそのマットメールに入るかともかして、まあ本当に人間の記憶なんか曖昧なもんだからね。
そうだから来てない人にとってはなんか、まあ、多分結構さらっとなんかなっちゃってたなって今思って、
はいはいはい、
なんか文章でも残した方がいいのかなっていうのはまあありつつも、まあとりあえず振り返りはした方がいいなっていうことを思ったんで。
確かにまあ振り返るに越したことはないですね。
うん、
でもここでこの場でやっていただけるとは。
そうですね、まああのまず、どういう日程間で行ったかっていうと、6月のまず7日金曜日に、
うん、
私はその日1日休みにしてて、金曜日で、はい、バンドメンバーは6月8日の朝に集合して車1台で来たんですよ、8日に。
あ、じゃあもう前日とかでも当日に来たと。
そう、日産のセレナで。
なんかすごいなんかそのインディーズバンドって感じしますよ、車に全部積んで。
そういいよね、一気の車乗りたかったわ、はい、で僕はその前日に入りしたと。で理由は私がまあ全国に転勤がある会社に勤めてて、今栃木の宇都宮にいる前は愛知県に住んでいましたと。
そうですね、今のところなんならむしろそっちの時期の方がちょっと長いぐらい。まだ
いやもう越したと思う。
あ、もうそんなになるか。
そろそろ越すと思うな。でその当時の人たちに会うためにもうバンドと合流しちゃったらもうそんな時間ないだろうから前日にね、うん、会ってまあ飲んでたわけです。
いいっすね。
そう、それをしに行ってでそのままその友達の家に泊まって。
いいっすね、青春って感じしますね、そっちもそっちで。
でその時飲んだやつは誰もライブには来ず。
まあそれもまたロックですね。
いや、なんか理由がね、その、うん、たまたまその日にその別の先輩たちと旅行が入ったと。
はいはい、まあしょうがないじゃん。
伊豆に行く、もう名古屋と真逆だ。
うん、
だからちょっと俺の家に泊まるのはいいんだけどちょっと申し訳ないんだけど5時半に起きてほしいって言われて。最悪。
そこまでしてそんな泊まる必要あっ、なんかその辺のアパホテルとかでよかったんじゃないですか。
いやだって前日に言われたから。
あ、まあそうか、急だったのか、その報告というかあれ自体が。
いや、そう、ずっと泊まる泊まるって言ってたのになんか泊まそのライブ行けない理由が旅行で、しかも5時半起きなんて聞いてなかったから。まあもう朝起きて、まあスパ線行って。
いいっすね。
そう、みんなが移動してる間スパ線でゴロゴロして。
どうなんですか、なんかまあ体力的にはまあそれで回復できるだろうけど、そのなんか心意気というか。
いや、午前中スパ線でゴロゴロしてるときはマジで今日ライブすんのかなって思ってた。
だってライブし終わった後の動き方じゃん。
そうこの後土日で2公演やるんだよなって思いながら。まあそれでそこが名古屋から電車で30分ぐらいのところだったから、まあ、はいはい、そっからまあそろそろ時間だなっつって移動して3時ぐらいに合流して、まあそっからリハやってで近くの予約してたホテルにチェックインして車止めて、始まる頃にまたライブハウスに戻ってきて でオープンライブっていう大体スケジュールだったんですね。
はいはい。
でさっきその前日にやったあのやつが誰もみんな用事で来れなかったって話したけど、それはその職場の中でもまあいわゆる同期に声かけてたわけよ。ライブもあるけどどうみたいな。でまあそれは来ませんと。でまあ言ってもバンドやっててボーカルでライブしますって、まあまあその来てはほしいけど恥ずかしい気持ちもなくはないからあんまり言ってなかったんだよね。
まあ、ね、まあ、宣伝はしなきゃなんないけれども、まあ言うて会社の人にそれをするかっていうとまた別っすもんね。
そうだからよっぽど近い人にしか言ってなかったのよ。
うん、
まあ、ところがその今私が働いているところの先輩経由で別の先輩にバレて
はあ、
でその先輩が10人連れてきて
お前よくないですね
いやありがたいことなんですよ。
いやまあそれはもう集客自体もそれは素晴らしいことです。
そう、そもそも集客も頑張って名古屋で10人、大阪で10人ぐらい呼んだんです。
おお、そんな、なんか別にゆ、ま、名古屋ともかく大阪なんかすごいゆかりがある土地ではないですもんね。
うん、まあそのもちろん僕だけのあれじゃないですよ、うん、メンバーの他の人たちにも頑張ってもらってかき集めて、
はいはい、
まあ、まあただ言っても知り合いもいなくはないから、
まあそうね、まあそれこそ高校大学の時の人とかって結構チリジリになってたりする。
そうそうそう、で名古屋大阪にいてなかなか会えない、その TYC のライブ来たいけど見に行けないなんて声もあったわけよ。
そういう人に届けられるのはいいですね。
そう、それが結構後で言うけど、それが今回のその目的の一つ、目的をっていうか一つというか目的だったから、
うん、
そういう人たちを、まあ大学の先輩とかそういう後輩とかそういう人たちを呼べたのは良かったんで、10人呼べてたところにプラス10
あそこの10人入ってさらに上乗せされてたんですね。
入ってない。でそのいやなんか、いやもう本当にさ話の展開上さ、その10人ばっかりいじることになっても他の人たちに申し訳ないんだけど、そのまあ自分たちのライブがまあ名古屋では我々の TYC のツアーっていうことで組んでもらったから、僕たちを鳥メインに据えてもらってたのね。
おお、
8時半ぐらいですと。
うん、
でその10人にもまあ他の人たちにも大体8時半ぐらいですって言って、で最初の方から来てくれた人もいるし、まあその時間に間に合うように来てくれた人もたちも前にいますと言ったところで、なんかギリギリになってもその11が来ねえのよ。
おー、ちょっと怖いですね。
うん、さすがに11来てないわその予約バックルじゃないけど、
あれですよ、なんかたまに飲食店で聞くやつっすよね。
飲食店で聞くやつ誰でもいいから来て食べてくださいみたいな
今日団体様20名がドタキャンしてしまいまして食事が余ってしまいましたみたいな
そうそう、
たまに、ね、それこそネットで流れてくるやつ。
そうそう、だからちょっとざわついて、
うん、
どうします、ちょっと巻いてたけどオンタイム、なんならちょっと押しぐらいにしますかみたいな。いやまあじゃあオンタイムでお願いしますって言って結構10分ぐらい待ったらほんまのギリのギリで、うん、ベロッベロの11人が来て
最悪
で、うちは作ってきてた
ねえ、その来ていただいてることは多分ありがたいとは思うんだけど、それ以外が全部良くないね。
でも、うええってなってて、
最悪、
最悪、マジかよこいつだと思って。まあライブ始まってもう、まあ過去一盛り上がりました。
まあ盛り上がりはするだろうけどね。まあその盛り上がり方がその何ていうか、予想していたもの、意図していたもの、望んでいたものか別として、
あ、もうだからその MC とかでそのマジであの俺が喋れねえぐらいガヤ飛んでくんだよ、ヤジが。
あの、だから誰か酔っ払ってめちゃくちゃになってる結婚式でしょ。
そう。だからそのお俺その舞台側から見ると、あ、やばい、温度差生まれとるって言って、もう、
まあ、そういう状況も適切にこういなしてこそ MC だからね。
そう、もう今もう MC はもうめちゃめちゃそれを気遣って、あの今日は誰も置いてきたくなくてって、ぜひ後ろの方も前に来ていただいて、あのこの人たち怖くないんで。まあ多分自分で言うのもなんだけど、最後の方はうまくいったと思う。なんとかみんな巻き込めたんじゃないかなと。
はいはい。
いや、やっぱりちょっとやっぱ夢の国の隣でとかはいい曲ですね。とあと新曲のやつも盛り上がってくれて、まあ結構そういう意味ではうまくいったんじゃないかなっていう。名古屋は良かったですね。
まあちょっとそういう思わぬハプニングありましたが、
まあハプニングありましたが、で後で写真見せてもらったんだけど、あのうちわは会社の会議室を取って作っていた。
ってことは下手しい会社のなんていうか、まあ、レクリエーションじゃないけど、それなんか業務時間として行ってた。
いや、さすがに時間外だとは思うけど。
ああ、どうします、
組合活動みたいなあの枠で、
ひそやか応援で経費切ってたらどうする。
ちょっと行きづらくなるな。
その社内のファイナンス部門とかから、ひそやか応援、ひそやかって誰、ちょっとネットで調べてみよう、 TYC と
来てんじゃねえか。来てんじゃねえか。
まあ、それだけこう、まあ、情に厚いというか、本当になんか彼らなりに本当に真剣にまあやってきてくれたってことですよ
ね。うん、そうですね。いや本当その人たちにしか触れられないのがちょっと申し訳ない。他の人たちもね来てくれて本当に嬉しかった。久々に会って話すこともできたし、ちょっともう話もせずスタコラさっさと帰ってた人もいるけど、まあ来ていただいて本当に嬉しかった。名古屋はそういう感じで盛り上がりで、名古屋のホテルに泊まり、うん、あの男は大部屋6人和室で、
なんかさっきからずっとエピソード全部大学生なんだよな。友達に家で泊まってとか大部屋全員泊まってとか。
もうね、もうあの旅行の仕方が大学生しか知らない。まあそれで朝は起きて、まあ、米田コーヒーでモーニングを食べ、
おお、いいですよ、本場
で、でそっから出発、だいたい昼の2時3時に大阪に着くように、そっから車で移動して、ここ7人全員車で乗って、
おお、
メンバー5人とサポート2人全員車で乗って移動して、で大阪に着いて、で大阪に着いたらちょっと3時間ぐらい2時間ぐらい時間が余ったんで、みんなは お好み焼き屋を食べに行きまして、私は大阪に駐在している同期に会いに行き、
それで別行動になるんですね。
別行動へ行って で、集まって、まあ、リハをして、ライブをしたと。大阪はね、さすがにちょっと名古屋を考えると、さすがに名古屋が異常だったのか。昨日より反応ないなって一瞬なっちゃうんだけど、いや、これが普通だわって。
話聞く限りだ、東京でやっても反応ないなってなるでしょ、それ。
そう、このままだと。危ない危ない。ニュートラルに戻さなきゃ。なったんだけど、まあ、それでも一番盛り上がってたのは、さっきまで会ってた同期2人だね だから、
ああ。
弊社ってやばいのかもしれない
いや、だって私、まあ、そもそも、前もこの話したかもだけど、私、そもそも、その、まあ、そういう人を招いてやるコンサートみたいな、まあ、その、オーケストラぐらいなもので、それ以外あんまりやってないんですけど、オーケストラも、まあ、そもそもみんな誘ってるかというと、本当になんか、部門の近い人し、ど、あの、特殊なの、まあ、私も同期ほとんど会社残って、なんかこれ以上なんかちょっといろいろと特定されそうであれだけど、だからもう後輩とか先輩とかにたまに声かけて、まあ、2、3人来てくれたことあるのかね、今までに。だけど、もう本当に会社の人捕まえて言うことじゃないけど、本当おとなしいもんですよ、本当に。もう、オーケストラのアマチュアだと、コロナ禍で一時期なくなったけど、終わった後に、その演者がロビーまで出てきて、それでまあ知り合いとまあ喋ったりとか、そこでまあ場合によって差し入れとか受け出しあったりとか、そういう時間がまあちょっとあるんですけど、まあ、そこで本当に、まあ、来ていただけるみたいな話、前聞いてたんで行って、で、まあこう、本当に、ああ、来てありがとうございますみたいな感じで。めしゃくして2、3個と話してもう帰るみたいな。そんなもん、そんななんか、うおーとか、なんか、そんなファンキーな人いないけどなと思ったけど、それは私の周りにファンキーな人は集まってないからなだけかもしれない。人間違えたら会社、弊社でもあるのかもしれないけど。
いやー、まあでもね、大学のね、後輩とか先輩とか、だから音楽やってた友達とかにね、が喜んでくれたのはまあ良かったですよね。まあでも結局 TYC って、これライブ来たことある人なら分かると思うんですけど、結構その MC 勝負というか、
うん。ああ、まあ、そうね。
そう、曲だけでも聞かせられるんだけど、そのなんか TYC の一つのショーとして MC やってやっと完成するその仕組みなんだよね。
そうね、まあ、東京でさえ、まあ、江東区に絞っているバンドだから、説明が必要だから、その
そう
説
そう
明
そ
とかそうい
う
う動線。
そう、そうそうそうそう、その説明込みで、その多分楽しかったって思ってもらえる、その仕組みに一応なってて、まあ
いいんすか、そん
MC
なな ネ
し
タ
で
バラシ
淡
して。
そうそう MC なしで淡々と曲やってもまあいいんだけど、多分それだと、それよりは多分 MC 込みでストーリーを持たせた方が一応いい仕組みになってて、これネタバレなんですかね
ネタバレっていうか、まあ、なんていうか、裏側解説みたいな、あれ。まあまあ、そこは。
だからその反応があった方が非常にやりやすいのは確か。
そうね、まあ、こう、手橋は高徳から来てみ、こう、説明しても何もないとね、こう、それこそセミナーみたいになっちゃうから。
そうそうそうそう。むしろ突っ込んでもらった方がいいみたいな。まあまあまあ、そういう仕組みの。まあだから、まあ、その 声出してくれてるお客さんがいるところは、まあ、ありがたかったですねっていう、まあ、大阪も名古屋もそういう感じにしていただけてありがとうございますということで、だから2日とも、まあ、大盛況と言ってよかったのではないかと。
で大阪は夜終わり、
夜終わりでそのまま梅田だったんだけど、梅田のホテルにもう泊まって、もう翌日起きてすぐ帰ったんで、なんていうか
梅田
観光は全然できなかったね、そういう意味じゃ。お前
あ、まあそうね、
ちっちゃい子で梅田じゃねえんだよ。
だって梅田、梅田だから、
その
ナンバー梅田、
その梅田だから、大阪に関しては本当梅田について、
成田あと すみません続けてください。
大阪について梅田 に車で来て梅田に泊まってそのまま帰ったから、なんか東京で言うと新宿に来て新宿で泊まってそのまま帰ったみたいな。
でまあいやで観光ってそれやってたら終わってるけどねえ、ちゃんとなんかそういうイベントというかそういうやることがあってた、まあある種言い方あれ出張みたいなもんだから、ね、
まあそういうことか。でまあ帰りは私も車に乗って大阪から東京までは6時間ぐらいかかって、
あ、まあそんぐらいかかるよな、
うん、途中で刈谷のハイウェイオアシスで観覧車乗ったりとかいろいろありながら
楽しんでるな
帰ってきましたという形で、でまあ総括としましては、リリースツアーというもので、まあはっきり言って名目でずっと名古屋大阪でライブがしたかったんですよね。っていうのはまあその地方でライブしたライブツアーをやったっていう箔、
うん、
がつけられたっていうのもまあ一つにはあるんだけど、
うん、
一番は大阪名古屋にいてライブを見たい人でも東京にはなかなか来れない人っていうのに店に行けて、で来てくれて喜んでもらえたっていうのがもう今回のもう一番の目的であり、それが達成できたっていうのがまあ本当に良かったなっていうふうに思いました。なんかね、誰の知り合いでもなくツイッターで TYC のことを認知してて、やっと大阪に来てくれたんで見に来れましたって人もいて、
うわそれめちゃくちゃ熱いっすね。
うん、そういう人もいたし、まあ、普通に友達もにも会えたし、でバンドメンバーもすごいみんな楽しそうにしてて、ほんとそのなんだよ、商業的な成功とか正直採算取れたかっていうと、もちろん旅費がでマイナスなんですけど、本当にそれを超えた、まあ、全然有名でもないこのバンドで今これができたっていうのは非常に良かったかなと思ってます。
でもまだ残ってるんですよね、ツアー
残っています。ツアーはですね、大阪名古屋を連日でやりましたが、このあと私の今の居住地宇都宮公園と、そして最終東京公演が待っています。日程を発表します。6月29日土曜日、宇都宮ハロー通りさんで、宇都宮公演、そして7月13日赤坂ネイビーフロアさんで東京公演、これ最終公演、最終公演に関しては、他の出演バンドも全て TYC でブッキングしました。だから見たいバンドが、をブッキングしています。
僕の考えた最強のライブって
ことですか？僕の考えた最強のライブです。で宇都宮もですね、まあ、私宇都宮集客で必死なので、行きつけのお店とか行ってコンビニで印刷してきたチラシを配って回ってるんですけど
いいっすね、なんか
あ、このバンド、あの俺の、俺らのバンドじゃないバンド、あ、このバンド知ってるよ、この辺でやってる人だよみたいなのを聞いたりとかして。
ああ、じゃあなんていうか、そう、まあ向こうで活躍されてるバンドをまあちゃんと
あてがっていただいてるっぽいです。あ、そう、それで言ったらちょっと話戻っちゃうんだけど、大阪と名古屋の、うん、そのブッキング、あの東京以外のブッキングはライブハウスにお任せしたんですよね。
うん、
あの地元のバンドとか全然知らないから。それが良かったな。他の出演者バンドがすごい良かったな。で、特に
本当にその、うん、そちらの地元でやってらっしゃるバンドは、
そうで、特に衝撃を受けたのはその名古屋の高校生のバンドと。
おお、
名古屋の高校生は普通になんか閃光ライオットって、その閃光ライオットっていうその高校生のバンドコンテストみたいなのがあるんだけど、
うん、
超有名。それこそあのガリレオ・ガリレイとか緑黄色社会とか寝言とか輩出している、
超、あ、なんかすごそう、
超有名、超有名コンテストにギターソロで残ってる高校生のバンドとか、
なんかそこをなんかブッキングできる、その箱もすごいですね。
そうね、まあ要は名古屋で活、名古屋あと岐阜で活躍してるんだっけな、
うん、
がすごた、うわ、これ今年中に見つかってあっという間に売れるだろうって思ってちょっとギターと歌がちょっとうますぎるってっていうのと、大阪は韓国の人たちが日本でやってるバンド。
あ、なんか珍しそう。まあ、ね、うん、なんかそのあたり事情詳しくないけど珍しそうですね。
珍しいと思う。普通に日本語のオリジナル曲作ってた。
あー、すごいですね。
で、後で話聞いたら日本に留学をすることが決まってた人たちで組んで、で別々のタイミングで日本に来たから大阪でバンドやってるっていう、で日本の音楽とかが好きでみたいな、が信じらんないぐらい上手くて、その
なんか、そうね、そのチャレンジするだけでも、まあ多分もともと多分韓国でも相当やってらっしゃった人たち、
やってらっしゃったんだろうな。
うん、
いやだからそのライブ終わった瞬間にその人たちが鳥だったんだけど、うん、え、やばっ、こえやばすごすぎると思って、で終わってもうその人たちに、うわ、すごかったですみたいなことを言おうと近づいてったら、向こうから、あー、 TBC さんすごい良かったですって、いやおかしいですいや、すごいまとまり感があってすごい良かったです、いや、その言葉そっくりそのままお返ししますんですけどって
なんかそんだけなんかエピソードあって、歌がうま、歌というかバンドとしてうまくて、しかも人ができてたらもう、
うん、
何もできないでしょ、
勝てんでよ。まあみたいなね、面白いことはいっぱいありましたよ。いやー、やってよかったです。で、残りのライブも頑張っていきたい。
あれですか、使うのことをお聞きしますが、例えば宇都宮公園行ったら、それこそ質やか応援団 in 宇都宮の人たちも会える可能性ある、会えるというか目撃できる可能性は、
ちょっと宇都宮はさすがに、大阪名古屋は他のバンドの他のメンバーもやっぱり名古屋と大阪ってまあいそうじゃん、友達。
ああ、まあそうね、散って った先としては結構 ある場所ですもんね。
宇都宮はもうさすがのさすがに俺だけだから。
ああ。
いやまあ CI も結構頑張ってんだけど、なんでだよ。
頑張るのはいいじゃん。
いや違う違う、頑張って呼べてるんだよ、なんでだよっていう。
ああそういうことだ。
まあ俺が頑張って呼ばないといけないっていうことで、もうこれはもうあのもう奥歯をぐっと噛みしめて、その職場の人とかもう誘ってんだよ。でも誰も空いてない。
まあ土日ってね、土日ってまあ普通に空いてないですもん、ね、
そうなんだよね、
世間的に。うん、
あいやまあ頑張ってね、
まあ、そこ目当てでね、そこ目当てで来る人がいるか分かんないけど、まあもしかしたらぐらいの気持ちで来ていただいてね。
はい、東京はまだまだちょっと来てほしいんで、お近くの方はぜひ、ちょっと東京公演だけ演奏時間も長いので、まあ来てくれた人が、おちょっとこれは来てよかったかも、一回来て来たことある人もこれ来てよかったかもって思うようなことできたらなって思ってるんで、ぜひ来てほしいですね。
じゃあまあそうですね、次回収録はもしかしたらまあその東京公演が終わる前かとかに、まあどっちか分からないですけど、似てると思うんで、まあね、そのあたりももし時間いってる方はぜひ行ってみてください。
はい、このラジオの感想はツイ、X のハッシュタグ
えらい
メデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジはカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。読み忘れたんですけど、もうメールもう一つ来てました。件名、デューヌサーパイ、ビオロジカル ファーマロジカルアクティビティズをカラバコロキャラバコロブレイングエッセンシャルオイルス、エッセンシャルオイルのスパムでした。
じゃあ読まなくていいですよ。
こういったスパムに負けないように、人の手の人の息のかかったメールぜひ送っていただけたらと思うんで、メールは、メデラジオのサイトのトップページです。こちらにメールフォームリンク貼っておりますので、そちらからぜひお願いいたします。
メデタイスヤカサルゼルの活動もよろしくお願いいたします。ヒスヤカ TYC のセカンドアルバム科学未来館、絶賛、配信中でございます。 Spotify、Apple Music、Amazon Music など各種サイトでぜひ聴いてください。そして、リリースツアー私屋外に連れてって、第3第4公演、宇都宮公演と東京公演が残っております。6月29日土曜日宇都宮ある、7月13日東京最終公演です。詳しくは TYC のホームページもしくは、SNS を、確認してください。
はい、めでたいの方は、いいニュースと悪いニュースがありまして、いいニュースは、はい、前回まで苦しんでいた夜勤激ヤバ月間が無事終わりまして、うん、2日前に、
お
本当になんか2桁に上る夜勤が無事終わって、もうやっと一息ついてる、そういった、まあ、捜査活動もできるかなといったところなんですけど、悪いニュースは再来週からまた始まるっていう。
これは悲しいよ。
なんでもちょっと、まあ、前回から言ってるちょっと、なんか書き物とかがちょっと、そうです、まだ出せてないんですけど、ちょっと落ち着いてる間に進められる、ちょっと頑張れたらと思うんで、またちょっと進展あったらご報告いたします。
はい、今回の曲なんですけども、科学未来館から Shape of the City、をお送りしたいと思います。
あれですね、もともとシングルというか、過去にリリースしていて、それを、まあ、アルバムとして今回収録し直した。
さようでございます。
でラジオとしてはそのタイミングで一回流してるんですけど、その、アルバムリリース後としてはまあ初めて 流す形ですね。
久々でございます。
一応初めて聞く方もいらっしゃると思うので、どういう曲かっていうのは。
江東区を走る首都高速を描いた作品でございます。ちなみにこれ言ったかな、言ったかもしれないな、シングルで出したトラフィックシームスっていうシングルで2曲出した時のと実はマスタリング変えてもらってます。
いや初耳だと思いますね。
あ、初耳か。昔シングルで出した曲は科学未来館用にマスタリングだけじゃないか、確かミックスもし直してもらってんのかな。これはもう完全にエンジニアの秋元さんのご厚意で納得してする形で出したいということで、ミックスし直していただいてます。
おー、
なので微々たる違いかもしれませんが、アルバム全体としていい感じになってるのと、まあ、あと当時できなかったことを今やってくださってるというとのことなので、あ、じゃあ聞き応えがあるんじゃないかなと思います。
両パターン持ってる人はそこの違いを探してみるのもまあ楽しみ方の一つかもしれないですね。
はい、
ではそうですね、こちらの曲を聴きながら、メダラジー第127回こちらを、お別れのとさせていただければと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでの終えた私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いつまで工事中この道、なんてなくてここを左へ左へすり抜けていくトラフィックコーン、見えてくるランウェイ登ればオープンエア開けて、まだかいはなんてできなくて、また左へ左へシルバーの車両とカリジャンコース